この8章のところには王を求めるイスラエルの姿があります。サムエルは年老いてしまい、そして自分の息子たちをイスラエルの裁きさとしたわけなんですけれども、3節を見るとこの息子たちは父の道に歩まず利得を追い求め賄賂を受け取り裁きを曲げていたと、全くサムエルとは正反対のことをしていたわけです。ですからこのことに対して5節のところを見るとイスラエルの長老たちがご子息たちはあなたの道を歩んでいません、どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。もしサムエルのこの息子たちがしっかりと治めていたらこういう問題は出てこなかったわけです。ですからイスラエルの長老たち、またイスラエルの民が王を求めるということの一つの大きな原因はこの息子たちの姿にあったということを見ることができると思います。それは先にエリの息子たちがこの神の祭司としての職分を忠実に果たさなかった、もう自分たちのために肉差しで肉をもう好きなだけ取るというのともうよく似たことであったわけです。エリにしろサムエルにしろ自分の子供をちゃんとその信仰に歩ませなかった、できなかったということの代償は非常に大きなものとなってしまうわけです。そしてサムエルは、彼は6節の歩みを見るとそれでサムエルは主に祈ったとあるわけです。サムエルは信仰の人でした。このようなことが出てきたときに彼が第一に取った行動は祈りということであるわけです。そしてその祈りに主が答えられる7節に出てくるわけなんですけれども、彼らはあなたを拒んだのではなく私が王として彼らを治めることを拒んだからとですね、はっきりと言われたわけです。それはもうサムエルの責任ではない、もう彼らがこの主なる神様が王として彼らを治めることを拒んだということであるわけです。それはまたイエス様が十字架につけられるという時の様子とよく似ているのではないだろうかと思います。誠の王でありまた治めてくださるイエス様を彼らは拒んだわけですし、また祭司長たちもこのカイザルに背くというようなことを彼ら自身が言ってるわけです。ですから本当にこのような獅子の時代のイスラエルの姿はもうイエス様の時代のイスラエルの姿とよく似ているわけです。そして8節のところにこの彼らのしたことは私を捨てて他の神々に仕えることだったと主なる神様は言われ、そのように彼らはあなたにもしているのだということをサムエルに告げられたわけです。そしてまた王の権利をはっきりと宣言せよということで、その王の権利というのが11節から出てくるわけなんですけれども、17節を見るとあなた方の羊の群れの10分の1を取りあなた方自身は王の奴隷となるとあるわけです。王の奴隷とならなければならない、その王が本当に果たして正しい王なのかそうでないのか、もうそれによって全く違う結果が出てくるわけです。それでも民は19節見るとサムエルの言うことを聞こうとしなかった、そして言った、いやどうしても私たちの上には王が必要です、そう言って王を求めていったわけです。しかし残念ながらその結果というのは良くなかったということをまた次の章から見ることができるわけですけれども、20節を見ると王が私たちを裁き私たちの先に立って出陣し 私たちの戦いを戦ってくれるでしょうとイスラエルの民は言ってるわけなんですけれども、しかしそれは良いようだったらいいわけですけれども、悪いようだったら全くダメになってしまう。そのことが後のサウル王ダビエデ王ということで明確にされてくるわけです。そして私たちがやはり期待しなければならないことは何かというと、このイエス・キリストが私たちの王となってくださるということであるわけです。私たちの心をこのイエス・キリストにこの明け渡すならば、イエス・キリストは心の中に私たちの王となって私たちの心を収めてくださることができるわけです。やがてキリストは再臨されてこの地上に来られた時に千年間の間王となって収めてくださることが黙示録に出てきます。そしてその間は平和であるということがもう記されてあるわけなんですけれども、いつその時が来るかは私たちは分かりません。でも私たちにできることは何かというと、このイエス・キリストを自分の王として心に迎え入れ、そしてまたこのイエス・キリストに自分を収めていただく、そして自分自身はこのイエス・キリストのしもべになる。そのことはパウロ自身もキリストイエスのしもべと彼は手紙に書き記したわけですけれども、彼はまさにもう本当にキリストの奴隷となって、もう喜んでキリストに仕え、そしてまたキリストの罪のあがない救いを人々に語ったわけですけれども、私たちもパウロのようにキリストが私の主、もう私はキリストの奴隷ですと、そのことを本当に公言し、主に仕え、また主に愛され、この神様の恵み愛の中に生きるもの、使えるものとさせていただきたいと思います。